はい、それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、まず朝日新聞、無差別殺傷、孤立社会の病が見える。法務省の研究機関は2013年に無差別殺傷事犯に関する研究と題する報告書をまとめている。特徴的な傾向として交友関係の乏しさ、無職無収入など生活の困窮を挙げ、事件防止の観点からも自殺者をなくす対策の充実強化が望まれると提言しております。やっぱりね、やっぱり自殺者とかね、社会からの孤立、こういったものをどういうふうに防いでいくのか、痛ましい事件、もちろんね、加害者側許されることではありません。孤立とかそうだから、そんなことをしていいっていうことには絶対にならないんですが、その一方でそういったことを起こさない社会、起きにくい社会を作っていくということもまたね、我々一人一人考えていかなきゃいけないことだろうなと思います。朝日新聞もう一本は、トンガの噴火、謎解明し今後に生かせ。災害対策は過去の経験を踏まえて検討整備していくものだが、経験をはるかに超える事態が起きることを今回の噴火は事実をもって示した。そんな場合でも工夫を幾重にも凝らしておくことが求められる。毎日新聞、企業の週休3日制、働き手本位の仕組みこそ。1990年代以降、多様な働き方の実現を名目に人材派遣や有期雇用の規制緩和を進めた結果、生活が不安定な非正規従業員が増えた。こうした反省を踏まえ、働き手の視点に立った制度設計に知恵を絞るべきだ。毎日新聞もう一本は、大阪ビル放火1ヶ月、悲劇繰り返さないために。現場のクリニックでは、心の不調に悩みながら社会復帰を目指す人々とそれを支えてきた医師が命を絶たれた。悲劇を繰り返さないため、再発防止の取り組みに全力を挙げなければならない。産経新聞、本日1本のみです。117と津波、教訓を未来に継承しよう。津波警報に経験は生きたか。どれほどの悲痛事であっても、悲痛な、ね、出来事であっても、記憶は社会から徐々に薄れていく。そうした中で必要な教訓を風化させないためにも、また封印した記憶に年に一度風を当てるためにも大切な日付がある。その一つの日付としてですね、1月17日、阪神・淡路大震災から27年という時を経ました。読売新聞、受験生死傷事業事件、身勝手な教皇に言葉を失う。事件を受け、文科省は警察庁に試験会場周辺の安全対策の強化を要請した。受験生が安心して試験に臨める環境の確保が重要だと。共通テストはね、昨日終わりましたけれども、引き続き、大学入試だけじゃなく中学受験とかもね、都内での中学受験、2月1日以降本格化していきますけれども、もっとね、小さい、方とかが狙われていく、もしね、もっとちっちゃい方を狙っていくってことになると、本当に死亡事件、殺人事件、こういったことが起きていく可能性も十分にあり得ると思います。対策対応を完璧にね、完全にっていうのはなかなか限界がありますけれども、しっかりと対策対応を進めていってほしいなと思います。読売新聞もう一本は、トンガ海底噴火、津波の怖さ再認識する機会。海底火山の大規模噴火は頻度が少ないこともあり、研究が進んでいない。未知の現象に関する知見を深め、予報や観測体制の準備に役立てていくことが重要だ。日経新聞、代償大きいロシア軍事侵攻。ロシアは自らの主張がいかに周囲を不安にさせ、間違っているかを認識しなければならない。その上で自国の部隊を直ちに撤収し、話し合いに向けた環境を整えるべきだ。日経新聞最後、週休3日制は生産性向上と一体で検討。テレワークの普及を機に、多様な働き方へのニーズが急速に高まっている。増えた休日で社外の人脈や知見を広げ、個人のスキルを高められれば会社にもプラスとなろうということで、本日もですね、皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。なかなかニュースがね、今日はそんなになかったのでちょっと短めな感じですけれども、あんまりね、いつもいっぱい喋ってもあれだなというので、たまにはちょっと短めな感じにしようかなと思っております。今週もね、1週間寒い日が続きますけれども、皆さん体調管理しっかりとしていきながら、そしていつ何時災害が起きるかわからないということで、この冬の寒い時期にね、外を飛び出さなきゃいけないということになると、非常に危険な 状況になりますので、今一度避難グッズとかですね、避難経路とか、そういったものの確認、しっかりと怠らないようにしておいていただければと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。